簡単に最後に3つの点についてちょっと考えたいと思うんです。第1番目は飯の祝福があります。第2番目は飯の遺産があります。飯の安息があります。まあ、第1番目の飯の祝福を特にヒープル書が語っています。まあ、近いうちにゆっくりお宅でヒープル書を、まあ、全体お読みになってください。おそらく、まあ、いろいろな箇所を理解しにくいかもしれません。覚えるべきことはヒープル書はもうすでに救われた永遠の救いに預かった人々のために書かれた手紙です。ですから、ヒープル書で言っている救いは、新しく生まれることを言っているのではなく、救われた者の飯の祝福を言っているのです。これを考えると、まあ、非常に、まあ、理解しやすくなるんです。例えば、まあ、次の聖句は飯の祝福について語っています。一章の中四節ですね。391ページ。ヒブル書一章の中四節。御使いは、まあ、手の使いたちは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。それから二章の三節。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人々が確かなものとしてこれを私たちに示すのとあります。そしてもう一つは九章の28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。この救いとはもちろんイエス様を信じ受け入れることを意味しているのではありません。全く解放であり、この世から引き離されることを意味しているのです。主と共になることです。主と一つになることです。またパウロは同じ事実について手元に次のように書いたのでありますが、手元第二の手紙の2章380ページです。手元第二の手紙2章の七節、2章の七節中一節。ですから私は選ばれた人々のためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。まあ、ここで言われている救いも結局常しえの栄光ですと。次の言葉は信頼すべきことです。もし私たちが彼とともに死んだのなら、彼とともに生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治まるようになる。ここでもしならと書いてあるから、まあ条件付きです。もししなければダメだよという意味です。日節から読むと同じことが書かれています。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものはたとえことにあるものは卑しいものに用いられます。用います。ですから誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、 花がなければダメ。花が多いならその人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主治にとって有益なもの、あるいは良い技の間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとあります。救いの祝福は永遠に失われることがありません。しかし召の祝福は失われることができる。第2番目は召の遺産があります。天の召は私たちのキリストと共に預かる遺産を約束しています。例えばローマ書の8章中7節にパウロは条件付きのならという言葉を使っているんですけれども、8章の中7節276ページになります。8章の中7節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。苦難を共にしたくなければもちろんダメ。ヤコブ書の2章の5節に、その御国を相続することについて次のように書いてあります。409ページです。日書の5節、よく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。御国に相続することとは大切です。エペソ書5章の5節にもパウロは同じこと言っているんです。まあ、今はヤコブでした。今度パウロはエペソ書5章5節346ページになりますが、346ページ。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができませんと。まあ、我々はイエス様と共に遺産に預かるはずです。召の遺産とは、主イエス様の国、千年王国を言っているのです。この千年王国では、まあ、聖霊の実を結んだ人々だけが、イエス様と共に支配者となります。最後に3番目、になりますが、もしその召の安息があります。救われた者が激しい戦いを戦い、困難と苦しみを経た後、この安息が訪れてまいります。まあ、一つの実例はイスラエルのための経験したことではないでしょうか。実はちっときずっと読むとね、彼らの経験についていろいろなことを詳しく書いてありますけれども、まあ、イスラエルの民は皆例外なくエジプトから出たとき、子羊の血を受けました。血を救う力、清める力、解放する力を経験したのです。すなわち、イスラエルの民は皆例外なく全部生きる誠の神を信じ、生きる誠の神の救いに預かったものだったのです。またイスラエルの民全部がカナの地へ入りたかったんですけど、ダメでした。二人だけが 入ることができたんですが、これの人たちは全部アラノで滅んでしまったのです。イスラエルの民はみんな救いを持っていました。彼らは救われていたんです。けど安息に入った人々はわずかでした。ちょっと、まあ、最後に2箇所読んでおきましょうか。コリント第一の手紙1章302ページです。302ページ。詩書の一節からお読みいたします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはクリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが姦淫をしたのに倣って姦淫をすることはないようにしましょう。彼らは姦淫のゆえに一日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。まあ、主の救いに預かった人々についての箇所です。彼らは誠の安息を知らなくなったのです。どうしてでしょうか。ヒブル書はそのことについて次のように書いてます。それを最後に読んで終わりました。392ページです。ヘブル人への手紙の3章392ページです。3章の中9節。それゆえ彼らが安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかります。信者は、信ずる者は不信仰に陥ってしまったのです。目に見える現実によって支配され、主の約束を忘れてしまったからです。4章の注意節、同じくヒブル書4章の注意節。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。そこまでにして、それから悦子姉妹、お話しして。